こんばんは。
こんばんは。こんばんは。
最近ね、
はい、
PUBG っていうゲームが流行ってるの聞いたことあります？
あ、はいはいはい。
うん、なんかタイムライン上にはいろいろ流れてきたりとか。
うん。
めちゃめちゃヒットしてるやつですよ。ま
あ、そうそう。もともと PC ゲームで、
うん、
要は、TPS の、
うん、
まあ、100人でサバイバルして、
うん、殺し合い
する、殺し合いするゲームなんですけど、
うん、
まあ、それが、この、配信勢、YouTube とかの、
うん、
の、に大人気で、こう、ライト層にもかなり、ゲームせえへん世代にも、こう、だいぶ広まってるってやつなんですけど、
あの広がり方は何なんですかね？やっぱ配信の影響なんですかね？
配信でしょ。人気が出るっていうのもあるし、うん、その、まあまあ、とっつきやすいんでしょうね。
結構誰でもいけそうなゲームの雰囲気ではないんですけど、
ね、とっつきやすいんですかね。TPS、FPS ってそんなに間口が広いかねって思ってしまうのは、あれですかね、うん、ゲーマー特有の感じなんですかね。
だから人気配信者たちがやってるから、それを見てるうちに自分もやってみたいってなる間口がやっぱその辺で広まったんちゃいます？
はぁ。
あれ、しかもソロはないですもんね。全部オンでしたよね、確か。
あ、だから PC はわかんないですけど、ソロもありましたよ。
あ、そうなんですか。
うん。
でね、今、うん、アニさんからこの話振られたんですけど、
うん。
アニさんと TPS って全くこう縁がないように感じるんですよ、俺は。
そうでしょ。僕も全くやったことなかったし、
うん、
やる気もなかったんですけど、
ええ、
まあ、ちょっと、やろうと誘われまして。
は
あ、はいはい。
で、いやいやながらも、それがね、
せんかったらやっし。
PC やったらね、僕ところの PC もその足りてなかったんで、そのスペックが、できないんですけど、
うん、
ちょうどつい最近、PUBG モバイルっていうのが、始まりまして。
ましたね、スマホってことですか？
スマホで。で、それが始まったからやろうと、もう無理やり始めさせられまして、で、まあ、この内容云々じゃなくて、まあ、面白いのは面白いんですよ。
操作はあれですか？
タッチパッド。
バーチャルパッドですね。
ああ、バーチャルパッド。
うん、まあ、ごっつやりにくいのはやりにくいんやけど、うん、まあまあ、でもだいぶ最適化しててね。
ええ。
うん。そんなに、難易度も高くなくできるんですよ。
うん。
うん、で、これ自体はまあ、面白いなとは思いました。僕の言いたいのはね、視点移動なんですよ。
はいはい。
右に倒したら、右に向くか左に向くかとか、そういうことなんですけど、
はい、
わかりやすく言うと、頭の、ポニーテールを持ってる状態で、
うん、
ポニーテールを右に引っ張ったら、
うん、
右に、左に向くじゃないですか。
そうね、うん、はいはい。
うん、これが多分、ドラクエ10のノーマル状態だと思うんですよ。
はい。
うん、
で、最近、幼芸とかね、大体のやつが、前髪を引っ張るんですよ、うん。前髪を右に引っ張ったら右向くじゃないですか。
はいはい。
うん、
そんな感じで、スティックを右に倒したら右に向くんですよ。
はいはい。
で、これが、ドラクエ10で言うと、リバースの方になるんですけど、
あ、
もう、PUBG って幼芸なんで、それしかないんですよ。
え、コンフィグできないんですか？
できないんですよ。
え、
めっちゃ探したけど、できないんですよ。
え、アニさんはどっちが好きなの？え、どっちに設定したのか？
僕は、あれです。ポニーテールの方です。
要は、右に、レバーを押すと、画面が右に行く方です。逆ですか？
いや、左向くやつ。
うわ、僕そっちできないですわ。
ああ、いや、そういう人も増えてるんです。増えてるっていうか、それが当たり前っていう人もだいぶ多いんですよね。で、ドラクエ10の場合はノーマルが、その、右にやると左向くんで、
うん、
そのまま使ってたんやけど、その、最近の任天堂ゲームがね、大体逆なんですよ。
はいはいはい、はい。
ゼルダもそうやったんですよ。
はいはいはい。
うん。で、あの辺はコンフィグできるからすぐに直して、ずっとやってたんやけど、もう、大体最近のゲームって全部ね、そっち系になるんで、前髪引っ張る系になるんで、
うん、
で、しまいにはこの PUBG みたいにコンフィグできないみたいになってしまうと、 そっちが世界標準なんやったら、そっちを覚えなあかんのかなと。
それ難しいところですね。
うん、これ、ケンタロウさんはどっちですか？
俺はね、右に動かすとカメラが、ね、回転右になるんだから。
で、十字キー通りです。
ですね、
右にしたら。
そうそうそう。うん、で、ついでに言うと、
うん、
うちのユキプク息子がね、
うん、
上下左右反対なんですよ。
あ、ほんなら僕と合ってるんじゃないですか、ユキプク君は。
まあほんま飛行機乗ってるような感じですよね。
うん。
うん。
そうそう。だからテレビカメラみたいな感じで、テレビカメラの後ろをね、いじるような感覚ですよ。う
ん、いや、僕はもうそれじゃダメで、逆にドラゴンクエスト8の、うん、DS 版、3DS 版が、うん、カメラのコンフィグできなくて、僕のやりにくい方なんですよ。
あ、そうなんや。
それだから僕進められないんですよ。ストレスが溜まって。
ドラクエ11が、
ね、
そのピチさん派じゃないですか。確かに、はい。デフォルトが。確か僕あれでやった時に、体験会でやった時に、
ええ、
あ、自分とは逆やと思って、体験会やのに設定変えましたからね。
あれってやっぱり人間の慣れなんですか、何なんですか、慣れって。
慣れなんじゃないですか。
慣れでしょ、最初に、
触った感じですかね。
触ったところでしょうね。
ああ、
うん。で、これがね、そのだからそっちのね、僕じゃない方が主流になってきてるから、もう今のうちに直したかなと思って。
そうっすね、
ちょうど昨日ですよ、思い立ってドラクエ10をね、リバースに変えたんですよ。
うん、
全然操作できない。
ね、今ほら、例えば今の青春5社とかもそうなんだけど、
うん。
二体を見とかないといけないみたいなのあるじゃないですか。
うん。
ああいうのもカメラがね、慣れないとダメなんで、
うん。
それね、別に、こう言ってはなんですけど、強制することはないと思いますよ。うん、
いや、でもそっちが主流になって、うん、その。
わかりますよ。言ってる意味はわかるんですけど、コンフィグがついてないこと自体がアウトなんですよ、う
ん、俺は。そうです
ね。ちなみにね、カメラ視点の話で言うとね、
うん、
昔すげえ感激したやつがあって、
うん、
メタルギア、ソリッドの、ピースウォーカー、うん、いわゆる、最初 PSP で発売したやつなんですけど、最初チュートリアルみたいな訓練モードがあるんですよ。
うん、
そこでね、教官からね、自分がスネークを動かして、こうやって動かすんだよってことを教えられるんですけど、その時に、右を向けって言われるんですよ。
うん。
その時に、右を向けっていうのは、あなたのアナログスティックを倒した方向が、そちらカメラ設定に勝手に変わるんですね。
素晴らしい。それめっちゃ素晴らしいですね。
うん。それも、そのゲームの操作をさせながら、勝手に設定されちゃうんですよ。
うん。ですね。うん。
すごいあれ、感激した覚えがありますわ。
うん、素晴らしいですね、
そう。だから、つまり、そのまま自分 のカメラの思う通りの状態で、本編をスタートできる状態にな
るんですね。うん。うん。あと、360だったら、本体設定でバッと設定しとったら、うん、ゲーム側も勝手に変わるんですよ。
それすごいですね。
今はわかんない。昔はそういう設定だったんで、僕もずっとそれで慣れとったんで、ゲーム入れたら全部それ、うん、自分のやりやすい方向になってたんですよ。
うん。でも、まあ、最近始めるゲームが大体そうなんで、うん、もう、ほんまに今のうちに強制してしまおう思って、
で、
やってたらね、昨日、まあ、1時間ぐらいやってたんですけど、
ええ、
やってるうちにね、左右は対応できだしたんですよ。一瞬考えたらどっちかすぐ分かる。
あのね、それ、左右って意外にそうらしいんですわ。ただ、上下がね、うん、
上下がね、毎回逆なんですよ。
あれね、エースコンバットとか、何ですか、
そうそう、う
ん、エアプレーンものをやってると意外と、あれに慣れてくるっていうらしいんですけど。
スペースハリアもそうですかね。
そうそうそうそう。
うん。
いやこれでも、まあでも、
そのイライラはすっげえわかります。僕もできん方は無理ですもん。
だ無理やりにでも直そうかなと、今ちょっと必死に頑張って。だからしばらくはソロでずっと頑張ります。人と組んだら最悪なことになりそうなん
で。いや、しかしな、でも、いや、まさにな、その、なんすか、その、設定とか、やりやすさとかっていうのは、 意外と今のゲームって綺麗にというか、きちっと作られてると思うんですけどね。
そうですね、
うん。
変えられへんのが今回初めてやったんで、ちょっとびっくりしたんで。
まあ、それ全然バージョンアップでできますからね。
アップで下げるんじゃないです
か今は。
うん、さあ、だって出たばっかりなんでしょそのモバイル版って。
うわそうですね。でも PC 版はもうだいぶ、まあ、まあ、PC 版は変えれたんかもしれんけど。
いや、変えれんことはないと思いますよ、もう。
ね
え。
まあ、まあまあ、これに関しては、でも僕はいずれ変えなあかんと思ってたんで、なんかね、話聞いてると、僕の方が少数派になってきてるから。
いや、僕も逆だったんだなって、今初めて思いましたね、兄さんが。
いや、だってドラクエ10のノーマルは僕ですからね。だから10が世界標準の逆を言ってるっていうことかもしれんしね。
うん。
まあまあ、その辺はちょっとね、しばらくは僕一人で頑張ってるんで、ね、なんとか慣れたってなったら皆さんに報告しますんで、その時は一緒に組んでもらいたいと。
僕は多分諦めると思いますね。
またその辺報告しますわ。
はい、わかりました。
はい。それでは始めましょう。オープニング。
始まりました。DJ ケンタロスの DQ10 ドアチャッカレディオ第180回目でございます。この番組は私 DJ ケンタロスとピチカーズミルクと兄がオンラインゲームドラゴンクエスト10のプレイをもとにドルアームスタジオキーステーションにアストルティア全土のみならず全国のドラクエ10プレイヤーにお届けしたいゆったりまったりと語り倒すポッドキャストです。改めまして、こんばんは。
こんばんは。
こんばんは。
はい、挟み込みの。
はいはい。
4.2 バージョンアップ情報でございますよ。
はい。
はい、恒例のインダイレクト会でございますので。はい。
うん。
ものすごいボリュームですよ。また。
ですね。うん。
またこんなに、今日収録始めたけど、どれぐらいで終わるのかねと思って、ドキドキしてますけど。
はい。
はい。あのね、オープニングなんかもう適当にやって、もう本編行きましょうよ、本当に。なんか、ちなみにありますかと、なんか、最近、ほら、もっと言うとなんか、アニさんピチさんって、座談会の、予告の時にありましたよね。
はい。
あれ、あ、違うか、その後の座談会の話した以来じゃない？
そうですね。
このメンバーはそうですね。
俺自身、うん、ほら、プラススペシャルの収録とかあって、
ええ、
してるはしてるんですよ、いっぱい。
はいはいはい、そうですね。
なんか、久しぶりに喋るなと思ってね。
僕も最近聞いとる系多かったんで。
うん。
配信ばかり、そして回数ばかりが、こうね、重ねる感じになってますよね。
うん、
なんか、久しぶりの、ね、気の合う3人で行きたいなと。
はい。
はい。今日はよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい、お願いします。
DJ ケンタロスのドアラジ。はい、本編でございます。
はい。
はい、いつも通り、バージョンアップ情報につきましては、丸助さん、まんまる堂さんより、情報ページを拝借しております。リンク貼っておきますので、ぜひ合わせてご覧ください。
はい。
はい。バージョン 4.2 の新情報をまとめましたということでございますよ。
はい、はい、はい。
はい、まずは、日付。
はい。
今日これが配信が27日でございますので、26?27? ですよね。なので、
うん、
3日
後。3日後。
うん、5月30日。誰かの誕生日ですか、これ。あまり大きく言いませんけど、うん。のバージョンアップでございます。はい。
はい、
サブタイトルが赤き大地の総王子ということで、バージョン 4.2 が解禁でございます。
はい。
うん。ね、まずストーリーの話ですけど、
はい。
まあ、プロモーションビデオ出てましたが、気になることは言わないでおきましょう。
うん。
うん。なかなか見どころのある感じの。一個だけちょっと喋っていいですか、
うん、はい。
はいはい。
あの、オーガーの方いませんよね、ここに。
いないですね。
うん。
兄さんも違うんですよね、これ。
違いますね。
ね。あの、うん、このアッキ・ゾンガロンって知ってました？
ああ、もちろん、初期村のクエストはやりましたよ。
あ、うん、そうなんだ。
うん。
名前しか知らんすわ。
あ、そっかそっか、そういうパターンもありますよね。
うん。
うん、
名前だけはね、なんか、ランガオとか行った時に何か聞いた覚えが、もしくはこの間の青空でも言いましたけど、
うん、
ね、サブストーリーかなの中にちょこっと名前が出てきたぐらいかなっていう感じもしましたけど、
うん。
うん。そのぐらいですけど、よほど封印されたまんまというの強いんですかね。
い
や、これがね、どういうふうに、整合性取るんか分かんないですけど、
うん、
僕ら一応ねバージョン1の時に戦う機会があるんですよ、うん、戦おうと思えばね、
は
あ、それに比べて強くなってるはずなんですよね今回ね、
うん、そうですね、
だからね、うん、でも過去なんですよねこれ、
うん、
どういう整合性を取るんかなと思ってストーリーのね難しいなっていろいろ思うんですよ。
なるほど。
うん、その辺はちょっと楽しみにしたいなというところですね。うん、
ね、はい。まあ、気になるキャラクターもね、このタイトルにもある総王子ですね。うん、あと、バグドウとかも出てきますね。
ああ、出てましたね。
うん。
うん。
だからもうほぼ、オーガの国をフューチャーしてるような感じですよね。
そうですね。
うん、
うん、まあ PV でだいぶ言ってますね、この、オーガの種族に対してどうのこうのっていうのを言ってるんで、
うん、
まあかなりフューチャーされてるんじゃないですかね。
これね、
うん、
4.2 がオーガじゃないですか。
うん、
そうなってますね。
四大陸の旧四国みたいなことの取り扱いだとするとですよ。
はいはいはい。
単純計算に 4.6 までいく計算なんですけど。
ですよね。そこで終わればいいけどね。
でしょ、そうなるでしょ。
でも、ね、そう言ってほしいですよね。ここで王がやるんだったら。
うん。うかつにこう、じゃあ、バージョン 0.1 の間に、二国をまとめてしまって、その、うん、単発自体は短くするというのだけはやめていただきたいなと思いますね。
あ、まあ、でもそれぞれ歴史ありますからね、
そうそうそう。あ、これが知れたのかっていうようなことをちょっとやってほしいしね、
うんうん。相当ボリュームになってきますね。
うん、あ、ちなみに、ね、うん、これと、このバージョンアップと関係ないっちゃ関係ないんですけど、ちょうど、スクエニのなんか、四半期決算か何かあってたみたいですよね。
おう。
で、あ、株主総会ですか？なんだっけ？とりあえず、それ一覧の話で、2019年度内のバージョンアップディスクは出しません。DQ10 も FF14 も。っていう話らしいですよ。
19年？
うん。
え？来年先です。
来年ですよね。
18年、いやいや
来年の4月から始まるってこと
ですか。そうそう、1年、次の、1年だから、次の、決算が迎えるまで。
うん。
は出せません。20年3月末までは出ないってことですか。
あれって言ってなかったかな。とにかく、ここ1年ちょっとでは出ない話。
うん。
だからまあ、バージョン3がそこそこに長かったじゃないですか。
うん。
まあ、それはありかな。だとするとね、うん、今の話の、その、うん、一国に、ね、ボリュームしっかり持ってきてっていうのだったら、まあまあいいかなって感じです
。そうですね。
うん、そうですね。
で、なんとなくなんですけど、なんか、前期後期やってるより、いい感じしませんか？なんか。
ああ、それはいいですよ。うん、っていうか、この、やっぱバージョン4っていうのが、
うん、
ストーリーをかなり前面に出してるんで、
うん、
うん、ストーリーに力入れてるっていうのはものすごいわかりますよね。
ですね。
うん。 その PV 見てもほとんどストーリーですからね。
うん、
他の要素ほとんど載せてない、
ま。そうですよね。前、この PV って、意外と、突っ込んでくるコンテンツって結構入ってましたよね。
う
ん、
そうそうそう、うん。その上限解放とかもね、そうそうそう、効果的に見せてたのに、今回なかったです、ね。うん
キュルルのサッカーは何なんだって言ってたんですか、
そうそう。あれいるって思うんですけどね。
あれ、いつも関係ないですよね、サッカーって。
あれ、ワールドカップですからね。
あ、そう。
で、前回はスケートでしたからね。
ああ。まあ、遊びも入れてくださいねってことね。まあ、サッカーの話はおそらく、まあ、癒さがの方でするということでね。
はい。
はい。はい。はい、うん、なので、メインストーリーはまずこの辺にして。
はい。
はい。サブクエスト。はい、若き彫刻家の才能、
まあストーリーやってるとちょこちょこ見え隠れしますよね、この
ですね、うん、まあ特にあの 4.1、 あ、ピッチさんは終わってないですよね、うん、まだ、
あ、はい、まだです。
今ここにあのアルバン像が一体だけポンと立ってますけど、はい、ありますね、まあ、これに関する話ですよね、おそらく。
うん、そうですね、
うん、これも 4.1 をぜひ、ピッチさんやった上でですね。
はい。
まあ多分受けられないと思うんで。
受けられないです
よね。なんかそういうのがちょこちょこ出てきますね、そろそろ。
はい、
うん。多分 4.2 クリアが条件やと言ってたと思います。
で、実際 4.1 とかも、サブクエストまでやって、メインストーリーの補完みたいな形が結構あるんですよ。
そうそうそう。
うん、なので、なんか中途半端に終わったねでなくて、やっぱサブクエストまでやってきちっと終わりたいなと思いますね。
はい、
はい、またお話の続き、サイドストーリー、まあ、この辺はねいろいろですわ。
エテーネ村ですね、
エテーネ村とグランデドーラ城、
グランデドーラの、
うん、また過去に戻ってこいって言うのかな、
うん
うん、はい、で、はい、ちょっとコンテンツの方の解放ですね、いきます。はい、レベル上限105
来ましたね、
うん、まあまあ予想されてましたけどね、
うん、
まあ発表もされてましたからね、
うん、う
ん、まあ、言うた通りやっぱり 5体に戻ってきましたね。
まあ前回が特殊だっただけじゃないですか。
3331ってきて、やっぱり揃いましたね。
どうしても99にしたかったん
で。一度は、一度はね。
うん。
で、確かね。
はいはい。
これ、メルサンディって言ってましたよね。
そうですね。
つまりだ。つまり、
うん。
バージョン1だけの人はできないと思って
る。
あ、でも、レベル100もそうでしょ。
ああ、そうか、そうか。
100はダーマの前やったと思う。
ああ、そうか、そうですね。まあ、いずれこちら側に来るわけだ。
うん。
うん、なるほどね。うん。5。まあちょっと後ほどのバージョンアップにも関わってくるところなんですけど、5上がることで、まあまあスキルポイント変わりますよね。どんだけこう、今までいけなかったようなボスに対抗できるようになるのかとかもありますけどね。
う
ん、振り幅とか、
今のがちょっと楽になったりするというのも僕嬉しいとこなんで。
あ、そうそうそうそうそう、あのね、俺完走しましたわ。
おお、おめでとうございます。
あ、全部ですか？
オール100ですか？
おらららら、
なんと2週間だけの特訓期間があります。あ、
ついに行ったわけですね。
2回目のカンスト追いつきですわ。確か93の時じゃなかったな、1回追いついたのって。
はいはいはい、はい、
うん。それ以来じゃない多分、うん。まあ、無理せず。ですね、
うん
うん。まあまあ、5上がって、で、約100万ずつかな、これ、ひょっとして。やっぱり。
うん、でしょうね。
まあ、しんどいですね。
メインの職でこう、経験値積んでいくのは僕は好きですけどね。
うん。
感想したら、やっぱりそれあんま使わなくなるんで。
まあまあ、時々、ピッチさんと朝、日曜の朝の試練の時間とかね、お会いするんですけど、不可解な職を上げてたりするのはなぜかなと思ったりもするんですけど。
あれは、あの、全職場、一応僕も感想を目指してますんで、
ああ、
ええ、それでやってるとこなんですよ。
そう、そうは見えないんですけど。
そうですか。
ああ、
ええ、着々と上げております
。まあまあまあ、それは個人により目ですからね。
はい。
はい。はい、次。ハテナのお部屋。
うん。
猫を捕まえる。いろんな猫ちゃんっていう、ちょっとショ、画面ショットが出てるんですけど。
これも、こんで新コンテンツですね。
まあ、そういうことですね。
うん。
お二人、猫ってどうですか？
これ、犬よりは好きですね。
ああ、別に、別にですね。
どっちかといえば。
どっちかといえば犬ですね。
ああ、そうですか。金太郎さんは？
これもね、犬ではあるんですけど、
お、
買うとなったら猫かもしれない。うちでね、今、うちで買うとなったら猫なのかもしれない。まあ、うちは今、モルモットがいますよね。リアルモーモンが。うん、まあ、なんですか、これ。あるエリアで、自分だけの猫たちを捕まえることができるね。
まあ、釣りみたいなもんですよね。
釣りって言うな。なんてこと言うんだ。ね、
まあ、要は集めてくる系ですよね。
いわゆる猫集めってやつですか。
っていうやつですね。多分、僕はやったことはないけど、うん、そんな感じなんでしょう。
竜が如くでもあったんですよ、猫集める、あのサブクエストが。
どんなゲームなんだよ、竜、うん、
街探して猫追ったら餌与えて、懐いたらゲットみたいな形で、ね、猫を集めて
た、ね。みたいなもん。色変えられたりとかするみたいなね。
おもろな、ぽっちゃりサイズもありますね。
ああ、デブ猫ですよ、これ。
にゃって言うんですかね。
言うでしょ。
それは言うでしょ。
言いますかね、そこのボイスは入りますか。
ボイスっていうほどでもないけど。まあ、まあでもこれ僕、その、どっちか言うたら犬派とはいえ、これを見てるとほんま可愛いなと思うんで、
うん。
うん、猫好きにはほんまたまらんのちゃいます？
ですかね。
うん。見てきたりはしないわけですね。これはもう家で見て、眺めるだけですね。
家って
自分の家じゃない。
ないらしいですね。
うん、あ、だからハテナハテナか。
そうそうそう。
うん、
ある、
そのある人の家に、
うん。うん、らしいですね。
増えていったら賑やかになって、うん、うははっていう感じですかね。
そうですね。
あ、
うん、
猫カフェみたいな感じになる。
うちのかみさんなんかもう猫好きなんでね。
ああ、
うん。これ見て、なんて反応するか。私もドラクエやるとは言わないと思いますけど。
だからこれの出方ですけどね、その、モンスターシールみたいに、
うん、
何々がどこどこに出たぞ、行け、みたいな感じなのか、自分だけに見える、レアなやつなのか、どういう出方をするのか、その、っていうかもう、こう、実装されたら常にもう、どこそこにおって、片っ端から捕まえていく感じになるのか、
そうです
ね。どういう出方なのかっていうのはちょっと、
いわゆる、まあ楽しみ、うん、遊びとしてのね、導入としてどういう風な感じになるのか、
うん、
うん。それはちょっと気になりますね。
うん。
思いますね。ちょっと触れ合いたいですよね。なんかこれ、なんか乗っけとるだけですもんね。捕まえたいって、
うん、
あ、これはね、その、うん、こういうのを用意して仕掛けたら、
はいはい、
その寄ってくるんですよ、猫。
あ、
猫缶とかね、猫の何たらを何たらを置いとくとそこに寄ってくるから、それでゲットするっていう感じです。
おお、すごい。逃げたりはしなくてもすぐ捕まえるような感じなんですかね。
あ、それは分かんないです。
まだ分かんないですね、
う
ん、
まあまあいじってみたいな、これね。
うん、
名前とかつけたりするんですかね。
名前はつけるでしょう。
ですね、
うん。はい。
はい。
次。新しい遊び。
真夜中プリズラン。
うん。なんすかね、これ。
鬼ごっこ的ですよ、これは。
うん、そう言ってましたね。
捕まえたって書いてますね。
変則ですよね。3対5っていう形ですよね。
ほほほ。
そうそうそう。8人パーティーで、逃げる5人と捕まえる3人っていうことじゃないですかね。うん、
ああ、逃げるのが、あれで、
捕まえるが。メラゴーストみたいな形のが、まあ逃げる側。うん。
ははは。軽泥的なやつですか。
って言ってましたね、実際に。
ああ、なるほど。いいじゃないですか。
軽泥か、泥系か。
軽泥でしょ。
泥順か。いや、僕らは探偵ですから。
あの、番組で見てもいいけど、泥順っていうの言葉は、私のボキャブラリーないです。
はい、ね。
あ、でも泥順は聞いたことありますよ。
関西だけちゃいますよ。順さんでしょ多分。
順さんの順ですけどね。うん、
そもそも順さとは言わないからな。
小さい子が知らんすよ、順さなんて。
そうやって覚える。その話はいいです。
はい、
真ん中の画面がですね、まあ、クエスト配信者ですね。
うん。
ランニャーっていうプリズニャンと、ウズキっていうエルフがいますね。で、ミニスカポリスらしいです。
ああ、いいですね。
いいかどうかわかりませんけど、これ。
まあ、安西先生の趣味じゃないですか、
これ。ね。はい。で、これ、あれらしいですね。アズランの街でやるみたいですね、これね。
そうそうそう。
これ他のキャラもおる状態でやるんですかね。これだけの部屋に。
あれですよ、スライム見つけたみたいな感じで。
ああ、なるほど、なるほど。
あれ、
うん、そこをエリアで使うだけの話。
グレン城。でも他のキャラクターいなかったでしょ。
そういうことですね。はいはい。
うん、
ですね。
まあ、これも何かしら報酬が出たりするんですよね、やっぱ。
いわゆる、イベント、季節イベント的な感じなんでしょうからね、これはね。
ああ、
うん、
なるほど。
で、バージョン 4.2 の中頃に開催予定ということで、
うん、
次回 DQ10TV で発表ってことは、まあ、しばらくねえな、これ。
うん、
来月ぐらいか、うっかりすると、夏祭りで発表かも、みたいな感じ。
ああ、
な。可能性、ね。うん、な感じですね。うん。
一応、こんなあるっていうのを公表しただけですね。
うん。
うん、
まあ、でも、トラシカもやるって言ってるから。
そうね。
うん。
ほんなら、それまでにはやるとは思いますけどね、夏までに。
なかなか、まあ、なかなか最近のその何、トラッシュカーと、あと、スライムを見つけたもんですけど、
うん、
あの、比較的あの、向こうが突っ込んでくるゲーム、ミニゲーム集 のイベントっていうのが、意外と面白いので。
うん。
うん。面白いですね。
うん。これも、ある種あるでしょ、あの、多分、鬼ごっこ棒のシステムか何かをうまく使ってるんですよね、きっと。
そういうことでしょうね。
ね。あの捕まったということは、うん、多分そういうことで判定させてると思うんですけど、
うん
うん、まあ面白いんじゃないですか、
うん、あの子供の頃のスリルをまた味わえるわけですね。
そうですね、
うん、
いや時間いっぱいまで最初に捕まってしまったら、
うん、
捕まったままずっとしょうがなかったかなって思う。
あ、それ辛いですね。
あれ、あの、あれですか、あの夜関係的な感じであのそれを解放することもできたりすると面白いですね。
多分できると思うんですよ。
ですか、
ね、だからこそ残っとかなあかんと思うんです
よ。ああ、なるほどね。あ、
うん、
あ、そうそう、スニーキングミッションですよね、今度ね。
そうですね。好きなやつ。
好きなやつですか。
最初に捕まらんようにしてください。
はい、
うん。
はい、続きまして。
はい。
はい、武器防具。武器、はい、武器盾ですね。はい、リンクも新しくなってるな、これ。ちょっと見てみますかね。うん、
別リンクですね。
はい。
飛んでます?
うん、ちょっと見ましょう。
はい。レベル99の装備ですね。
99装備ですね。
はい。
はい。片手剣、アカシックソード。
うん。
回心率がアップ、攻撃力アップ時間も延長。
もうね、ズバズバね、全部言ってるんですよ。これ、安西先生。
そうそうそう。今までにない感じでね。
はい、いやいやいや。
早口でぴょんぴょんぴょんって言っていきましたね。
両手剣、新域の体験。
攻撃時チャージ時間がたまに短縮、武器ガード率もアップ。
うん。
うん。
なんか、つかがすごい長いですね、これ。
ねえ、なんか扱いづらそうな。
あの、真ん中の取っ手みたいなの何に使うんすか。
ねえ、お前デザインだけで使いにくいでしょ。
伸ばすとこ逆ですよね。
うん、あっこいらんから、あっこ短くした方が使いやすいんじゃないかな。
そうと、どうでもいいような体型だと違いますよね、多分。
うん。
うん、はい、次。探検。待ってました、探検。
うん。
新域の探検。
回心率上昇と攻撃時に確率で麻痺。
形はかっこいいな。釜みたいな。
あれかね。まあコンクリート伸ばすやつかと思いました、これ。
違うよ。
角度がちゃうの、見方に、うん。
はい、人気高まりそうなスティック。
はい、
草月のスティック。
回戦時に確率で早読みの杖。行動時まれにマホトラの衣。
これ、貝じゃない、
うん、これ、可愛いですね。
いや、まあ、見た目はね。うん。見た目は可愛らしいと思いますけど。
この、だって、この効果だったら、あの、僧侶的には、これ以上のものないじゃないですか。
いや、だから、あれがいるかどうかでしょ。その、マホトラの衣が。MP が、うん、その、足りひんような戦いに行く場合は、もちろん欲しいだろうし、
うん、
そうでなかったら、一個前の、何やったっけ、やったら確か、祈りが入るのね。
あ、そうか。
で、ま、祈りがいる戦いと、マホトラがいる戦いで、二本いるみたいな感じになるんじゃないですか。
あ、最近の傾向ですよね。90オーバーの装備に関しては、
うん、
その、どれも、それぞれの効果があるので、
うん、
好きなもん使いないよ的な感じですよね。
ですよね。この敵にはこれ持っていきみたいな感じだった、う
ん、しかも今の話、スティックなんかは、あの、うん、純粋にその、例えば攻撃力、そのぶったたくための攻撃力なんか必要ないわけですから。
うん、
まさにこういう効果とか、あとは錬金効果とか。錬金なんてまあ、うん、あれですけどね、栄翔速度にもうほぼ一択されるかもわかんないですけど。
ね、うん。
うん、はい、両手杖、
うん、
神域の杖、うん、
死んでも早読みの杖が残りやすいように、まれにターンを消費しない、
うん、やっぱ杖なんかが、うん、まさにその好きなもの使えの典型的なレースね、これ。
まあバンバン死ぬ敵には持っていきなさいってことです
ね。槍、神域の槍、神域シリーズばっかりやんけ。
ですね。
行動時、聖女の守りと武器ガード率がアップ。
もう何？レベル99は神の息だということです
ね。まあまあ、今までも大風呂敷は広げてましたけどね。
もう結構ね、シリーズそこそこのやつは、もう70あたり出てきてたりしますから、ね。
うん。
はい、コン。お、かっこいいな、これ。混合のコン。
うん、
ゾンビ系にダメージアップとカウンター発生率アップ。
効果はともかく、うん、
これコンチが槍みたいですね。
うん、分回
る。そうですね、刺しそうですもんね、これ。
はい、斧、神域の斧、
攻撃ダメージ強化とテンション共鳴率アップ。
切るというよりなんか叩き切るみたいな形。
うん、まあ、どれぐらいのダメージ強化があるのかっていうのが気になるところですけどね。
うん。斧が生き返るかどうか。
はい。いいですね。うん。
はい。爪。疾風の邪魔だはる。名前かっこいいな。
攻撃時、まれに敵の守備力を大きく下げ、まれにターンを消費しない。
はあ、はあ、
うん。
大きくって書いてますね。
これが、ルカに2段階なのか、
うん。うん、
また別枠の守備力下げる効果があるのか、
うん、
っていうのが気になるところですね。
ね、
うん。
うん。この、プリズニャンが一緒に装備してるのが、いいっすね。はい。無知。大獄獣の無知。
攻撃ダメージ強化と攻撃時、稀に攻撃力ダウン。
うん。
買い替えるかな、これ。とりあえずなんか防衛軍行きたいな感じですね。はい。奥義、ブリガンティア。
攻撃時たまにメイクアップとチャンス特技発生率アップ。
はい。
うん。
まあ、奥義はね、デバフ関係がね、
うん、
多いですからね。メイクアップっていうのが微妙だな。
うん、ですね。
今までないでしょ、メイクアップって。
メイクアップ推しがないですよね。
そうそう、メイクアップ僕使ってないんで、何でしたっけ、メイクアップの効果って。
見取りやす
さ。それさえも、
うん。
ああ、それだけですか。
うん、おしゃれ上げる感じだと思うんですけど。
う
ん、
そうそう。
うん。まあ、どっちか言ったらチャンス特技の発生率アップの方が重要じゃないですか、これは。
そうですかね。
うん、うんうん。
はい。ハンマー。新域のハンマー。
着物系ダメージアップと行動時たまにチャージ時間短縮。
あの、名前とね、強そうなのはいいんですけど、おもちゃのハンマーみたいにしか見えないんですけど、ね、
ピコピコハンマーみたいな。
形がね。
うん。
ハンマー、ここ2、3種類強そうに見えたやつばっかだったんですけどね。
これでしかも獣系なんですね、うん、ダメージアップが。
ね、ああ、うん、誰と戦うつもりなのか。
神までいったの、神の位置でですね、
うん。
ブーメラン、アカシックウィング。
状態以上の成功率アップと、呪文発動速度アップ。
呪文発動速度異常成功はまあいいとして、
うん、
レンジャーあたりに使えそうなんですけど、呪文発動アップ、うん、いるか？
あれですね。ブーメランだったら、あれ、賢者も使いますよね。
賢者。賢者の杖も打つよ。
そうか。
これで、でもね、そんなこと言えないんだ。賢者に関してはね、弓とかブーメランって、それこそ何、防衛軍とかで、結構、杖一択ではない場合もあるんだね、実際。
うん。
うん。その辺は、
8に持った。
うん、一概なこと言えない。
多い時にはこういう人もおりますもんね。
そうそう
。うん。
はい。弓。早急の、名前がかっこいいな。
攻撃魔力と回復魔力アップ。取り系ダメージアップ。
取り系ダメージアップ。取り系って何？
キメラとかそれ系ですかね。あんまいないですよね。
うん。まあ、あったとしてもそんなに攻撃主体じゃないですからね、
そうですね。うん、全体デバフとか、全体バフとかの感じですもんね。
うん。
これはですよね、攻撃と回復魔力アップだったらまさに賢者とかです。あ、賢者使いましたっけ、弓。
使える。
なるほど。うん、
まあ、だからといって取り系ダメージアップはね。
おまけで過ぎた感じですね。
うん。
で、武器ここまでで、盾は大盾。戦士パラディン用ですね、うん。鉄壁の大盾。鉄壁シリーズですわ、つまり。
うん。
会心完全ガード率アップと、盾ガード時にヘナトス。
うん。なるほどね。
会心完全ガードって言うと、完全になるんですかね、これ。会心ガードになってたでしょ？
会心ガードですね。完全ガード。ああ、これは、多分、いや、まんまる堂さんの、書きようです。会心ガード。
いや、公式にも会心完全って書いてます。
書いてる？
うん。
じゃあ、会心、
うん、完全になるんかもしれないですね。ゼロになるかもしれないですね。
ああ、なるほどね。
うん。
はい。以上。まあ、出てみてからですかね。
うん、
うん。
さらには、この後にね、コンテンツの話もしますけど。
はいはいはい。
手に入れられるという、シチュエーションが変わってきてますので。
そうなんです。まあ、お試し的なものが、
ね。お試し的に使うということも、まずやってみるのも手かなと。その上で、うん、実際バザーが、白箱が、とか、白箱、ゼルメア、防衛軍といろいろ出たものの、結果的に欲しいものは買うという文化が結果的に根付いた感じなので。
ですね。
うん。うん。なんか、運営が意図したものなのか、それとも想定外だったのか、わかりませんけど。
うん。
うん。その辺、うまくなればいいですね、これね。
うん。
はい、
で、加えて、これが、ね、武器が、追加されたということで、四つ目の錬金石が追加されます。
はい。どんどん増えていきますね。
はい。赤の錬金石。
はい。
うん。で、もらえますよという報酬になってたものは、ここを境に全部変わりますよと。
ですね。こ これまた下に下げることは可能なんですよね、そうです交換で。
で、これね、うん、そういえば、座談会で言ってくるの忘れたんですけど、
はいはい。
アップグレードを錬金でさせてくれないかという話。
ああ、なるほど。
うん。その、いや、投下交換ではなくていいから。
うん。その元の、結構の枚数入れてのあれですよね。
うん、緑を10個で、黄色1つとか。
それ出てきそうですけどね。よくあるパターンですね、こういうのって。
まあ、ただ、やっぱり、うかつなことすると、戻せなくなるのでね。
あ、そっか、そっか、
そっか。まあ、緑っていうと、最初の錬金石ですけど、
うん、
これがもうすでに、レベル90の装備になるの？これって。99、96、93、90ですよね。90装備が緑の錬金石、うん。85もそうか。
ああ、そうかな。
そうなるとね、うん、もう随分使わないはずですよ、もう。
まあでも、おまとめに入ってるだけに邪魔にならんでしょうってことかもしれないですね。
そういうことじゃないですよね。
まあでも、赤は赤で手に入んねんから、うん、うん、そこまで救済をせんでもいいかなと考えてそうな気がしますけど
ね。そうだね。うんうん、まあ慎重にっていうところをはっきりと言ってましたからね。
うん
はい、というわけで、入手手段が変わってきますよというのが影響してきます、
はい、
白宝箱から96武器盾が出ますよと、
うん、
まあ、うん、96は拾ってみてくださいということですね。
いいですね。これがまた出たらまた盛り上がりますからね、
はい、
うん
で、もう一つ、入手手段が変わるものの一つとして、アストルティア防衛軍が、変わりますよと。今までは、職が、この職の武器が欲しい、武器盾が、でどうかねっていうようなことを、報酬交換員ワイナティさんが言うわけなんですけど、
うん。
まあ、実に欲しいものが手に入らないですよね、実際。今までは。
うん。うん。
うん、で、こいつが、武器。
種類を。
うん。が選べるようになると。
うん。
うん。その、戦士やったら、片手か両手か、斧か、盾か分からんかったけど、それを選べるようになったってことですね。
そうそうそうそう。
うん。だから、外れる率が減ると。
そう。あのね。
うん、盾がやたら出た
ってこと、ね。そうでしょ？しかもブルームシールドでしょ？
うん。
できれば、可愛らしすぎて装備したくないんですよ。まあ、そのくせ、割かし悪くない錬金がついたやつ出るんですよ。ので、俺ブルームシールド3つ持ってます。で、96の武器が、こちらから防衛軍の交換でできますよということでした。うん。
うん、
ね。そして、補給大臣 P さんから、経験値の古文書を交換できます。なるほど。これ、うん、ちょっと地味ですけど、
うん。
うん。
なかなかいいですね。うん
1個が2万5000ですね。
うん。
うん。
ほう。
うん。まあ、いいんじゃないですか。その、うん、あと5万あげれなあかんけど、5万あげに行くのめんどくさいとかあるじゃないですか。
ありますね。
うん。
うん、そういう時2つ持ってきたらいいんじゃないですか。
ね。
うん。
多分、武器交換より、比較的、あれなんじゃないかな。少ないんじゃないかな。必要な。
ですね。
ね。はい。で、防衛軍に関しては、光る赤宝箱というのが出た場合、錬金効果、うん、埋め尽くしのレア装備だ。
うん。
うん。
はい。
これ、画面では全部同じ効果ですけど、これ変わることもあるんですよね。
ん？
たまたまこれ全部一緒なだけですよね。
いやいや、それが埋め尽くし。
同じ効果で。
そう。
それを埋め尽くしって言うんです。
あ、なるほど。
この人
これがたまたまルカニやけど、
うん、
うん。それ以外の攻撃がつく場合もあるし、攻撃の埋め尽くしやったら大当たりってことでしょ。
ああ、なるほどね。
うん。
マイナスは消せるしね。
うん。
うん。
はい。ま、これも、ワイナティさんから、もう出るかもねっていうことですね。はい。で、防衛成功時の報酬が上がりますよ、と。
うん。
うん。それから、ミラクルボックス、金色のミミックですね。これ、うん、アジさん、防衛軍そこそこ行きました？
いや、僕そんなに行ってないですね。
ミラクルボックスって倒したことあるんですか？
いや、ないですね。
見たこともないです、俺、実は。
うん、ないです。うん。
で、こいつが出てきた場合、倒すと、必ず赤宝箱が出ます。
え、今までは何が出ようとあるんです？
出れません、何も。
あ、これが出るだけで。
ただ、この防衛軍の、その、いわゆる、あなたが好きなあれですよ。
実績。
実績。
うん。はいはい。
実績によって型の色の、その、がレベルアップするわけですよね。
はいはい。
どんどんどんどん、緑から青になり、青から赤になり、赤から、これは今度はまたさらに上が出るらしいですけども、その、実績埋めの一つにミラクルボックスを倒せっていうのがあるんですよ。
はいはいはい。
ランダム発生なのにそれが出るわけですよ。うん。俺、だからそれ当たったことないんですよ、だから。誰が倒してもいいんですけどね。
うん。
うん。ただ、それによっての報酬がなかったので、今回は必ず赤宝箱が出るということは、そこそこにまあまあ、見返りもあるかも
ですよね。ですね。うん。
かといって出現率がアップしてるわけじゃないのかね。
まあでも、こういう手こいですると出やすくなること多いですけどね。
そうですかね。
うん。
うん。はい。で、一番大きな変更点が、次です。新たな戦場。
おぉ。
ススクルの村から救援信号を入れてるね。
おぉ、増えましたね、場所が。
これめっちゃいいですね。めっちゃ面白そうですね。
そうでしょ？なんか。
うん。
現状のマップを使うんですかね。もちろん。
そうらしいですよ。
もちろん。
で、ツースクール2カ所、ね、入ってくるところがあるので、
うん、
敵がどちらから出てくるやもわからないっていう話らしいですね、これ。
うん。
で、
うん、
草原の至極兵団。
姫屋様の、お社が、最終防衛
ラインだ
から、
うんね、
その辺も面白いじゃないですか。
ですね、設定的には。で、必ず、この、草原の至極兵団、ゾンビ系の魔物たちが出てくる場合は、ツスクルからの救援信号になるって話ですね。こうなってくると、いろいろな、なんか、村とかもね、ちょっと期待しますよね、次はね。
うん。
ここでさっきのコンが使えるんじゃないですか、新しい。ゾンビに何パーつくとか言って、なんか。
ああ。
なるほど。俺とか小豚剣士さんがもう、歓喜じゃないですか。
うん。いいぞ。読み送りしまくりです。
そうか、そうか。なるほどね。まあ、防衛軍はね、いろいろ、また、いろいろできるんじゃないですか、これ。
うん。
うん。ですね。うん、
で、実績が追加されますよと。あ、ほら、ピーチさん見てくださいよ、これ。
はいはい。
実績。パーティーの誰かがミラクルボックスを倒すっていうのがあるんですよ、これ。
ああ、ほんまですね。
うん。で、その他に、ドリンクを使えとか、なんとかの書を使えっていうのがあるので、これ、
うんうん、
使いますわ、勝手に。
うん。
なので、
やってたら全部いけそうなやつ
で、実にしんどいのがあるんですよ、やっぱ。実にしんどいものに関しては、別にそっちやらなくていいよっていうことになってくるんで、
うん、
俺もようやく赤が見えました。減衰が見えました。また、賑わうといいですね。で、ね、チームドアラジのね、方でもね、楽しくやりたいなと思いますね。
これもちろん 難しさもアップするんですかね、この新しいボス
は。そうみたいですよ、このゾンビは。強いって、
安西さんが言ってたん
で。はい。で、階級が、元帥の上、大元帥っていう、紫型の、あれですね、が、階級が登場します。それと、新しい報酬として、ポーズ書、ラジャーが登場。ラジャー、あの、胸に手を当てるんですね。
あの、心臓を捧げようっていう感じですね。いや、あの、進撃の巨人でこういうポーズあるんですよ。
ドワラジー、
続きまして、新コンテンツは、まあ、転生モンスター追加。
はいはい。
まあ、勝手に探せということですが、
うん、
ですが、次にもかかってくるんじゃないかと勘ぐってしまいます。新仲間モンスター、道具使いです。
おお、
ミステリードール。
ミステリードール。うん。なかなかいいアクションしてますね、これ。
うん。
あの、予想できました、こいつだって。
いやあんまり、うん、そんなに好きなモンスターでもないですからね。
好きか、なんかおったような気がしますよね。うん、
好きか嫌いかって言ったら、どっちでもない上に、
うん、
もう、はっきり違うんですよ。どうでもいいです
よ。で、どっちか言ったら嫌いなんですよ。硬いから。
ああ、
うん。もう全然ダメージ通らへんから嫌い。逆に仲間になると頼もしいんじゃないですか、硬いから。
アクションもめっちゃ気合入ってますよ、これ。
俺さ、ちなみに道具使いでしょ？
ええ。
うん。
あの、爆弾岩を想像してたんですけどね。
ああ、そうですね。
まだっすよね。
まあ、爆弾岩が道具かどうかっていうと話が別ですけど。
うん。
まあ、物質やから道具じゃないですか、あれは。
ねえ。まあ、メガンってされても困りますけどね。うん、
そうなんですよ。結局そこに、ね、メガンテせえへん爆弾には魅力ないし、
そうそう、
されても困るし。
されても困るし。
その辺が難しいところです。
はい、うん。何やら新天性モンスターと関わりがあるようです、ね。
まさしくそれで、うん。
いや、安西先生がね、転生の時に言ってたんですよ。この後分かりますみたいなこと言ってしまったんで。
アホなのか、うん、安西先生。
もろですよね。
うん、はい、
うん。
で、ミステリードール、ざっとスキルラインが出てますが、
うん、
石膏ってなんやねん。ハニワ。
まあ、
ハニワ。
ハニワっていうか、土偶でしょ。
土偶でしょ、こいつ。
大丈夫ですか、これ間違いじゃないですか。
これあれですかね、10回転生ぐらいに土偶とか出てくるんですかね。
ああ、うん、かもしれないですね。
どうなん
です
か
ね。余談ですけどね、俺、この、フォルムなんですけど、
ええ、
カプコンのヴァンパイアっていうゲームあったじゃないですか。
はいはいはい。
フォボスってラストボスにはね、未知からやってきた土偶の形をした宇宙兵器だったっていう話なんですよね。覚えてます？
うん。
覚えてないですね。こんなんでしたっけ？
うん。浮いたり、ビームが出したりするんですよ。非常に硬いか、
うん、
ゴーレムをなんとか
してくれる。非常に硬いモンスターって言ってますね、ここ書いてますね。
うん。石膏ガードとか岩肌とか。
石膏。
スキルがその。
石膏ガード、石膏ってそんな強いか。
まあ、うん、硬いって言いたいんでしょう。うん、
まあ、いきなりあれですからね、7ポイントで入ってくるのが。身の守りプラス80ですか、ね、
80。うん。
ああ、3ポイントで石壁の守りやけど、感じがちゃうよ。赤い壁じゃなくて、岩の壁、石の壁や、ね。
三国志じゃないですね。はい。ちょっとまあ、まだ、まあ、何魔物使い一人増やしたから、一、
うん、
匹増やしたから、道具使い増やすっていうことになったんだけど、しばらくなくて、キラパンだったじゃないですか。 しばらくなくてミステリードールなんでしょ、
うん、
なんか次のしばらくなくてまでかなり時間が空きそうなんですけど、
ですね、
だからまだ、あ、どうぞ、それ、
多分キラパンやりすぎたっていうのは運営にあると思うんで、
うん、
抑えめに来てる可能性はありますよ
ね。そんなに犠牲になったのがミステリードールですか
の可能性はあると思う。
かわいそうな子、
うん、
お二人まだ枠はあるんですか。
俺ありますよまだ。
ああ、うん、全然ないですよ。
マジですか。
うん、
誰が切るような感じです
か。 どなたがリストラ
せなしゃあないでしょうね。うん、
俺ちなみに今あれですもん、キメラやってますよ、キメラ。
おー、
うん。キラパンさんが10回目でもう自動、何、預けだけでもうレベル上げしたのかなって。あとキメラ今育ってます。
うん。
うん、はい、で、そのキラパンさんですけど、
はい。
ドロップ率変更しますよってことですね。
ということは、緩和、いうことでいいんです？
緩和というか、キラーパンサーの書は、ノーマルドロップなんですよ、こいつ。
ああ、なんか言ってたね。はいはいはい。
なので、レアドローをつけたりすると、これが落ちないらしいですよ。なので、まあ、取れるようにしましょうってことですね。
うん。
最後のあくまでツールに行けって感じですね。
うん。
バトルルネッサンス。嵐の了解ボスモンスターが追加されます。ということで、いろいろ。はい。
はい。
まあ、これは徐々にね。はい。邪神の宮殿の新しい組み合わせが登場します。まあ、ハテナでなんでわかりません。
うん、うん。
うん。
題名だけは書いてますね。
そろそろ別なのを入れてほしいですよね。
ですね。
うん。
うん。
そして、風剣の門、四国が条件変更されます。今までの占い師、占い師オンリーモードから変わりますよ、ということで、うん、いろんな職業、いろんな特技制限が加わるということで、2とか3とかの変わんない形になるのかな、
私的
に。ただね、俺ちょっとこれ物申したいんですけど、
うん、
これ実に占い師なんで、ほどほどに使える占い師であれば、8人パーティーなんで、1の次にやりやすいんですよね、実際。
うん。
俺実際2とか3で、自分が装備してないとか、この特技持ってないってなるともうパスですわ、時に。
あ、はいはい。
で、やっぱり1、4をやって、ちゃおうっていうことになっちゃうんですけど、
うん、
だから実際多分そういう人も少なくなるわけですね。
うん、
で、まあ、実際の話、占い師が強すぎて一国より簡単になってしまったのでということで、
うん、
1と2の間くらいの難易度に変更するっていう形らしいんですよ。
うん、
ならなんで4って名前つくんよって話します。
そうそうそう、俺も思ってた。
これ難易度の名前じゃないよって思うんですよね。
うん、うん、まあ、実装された順番とか言いたいんかもしれんけど、
うん、
それやったら、二国に入れてほしい
ですね。そうですよね。難易度順にして4が一番難しいんだよっていう意識にしないと、これってなんか違うんじゃねってなってしまうんですよ。
う
ん、
そう。
普通そんな意味
ですね。
うん、ね、どうせ変えるならそれでよかったのにね。うん、
そうそうそう。普通にね、2、3を4にずらしますって言って、うん、間に入れてしまえばいいだけの話なんで、
うんう
ん
う
ん、すっごい気持ち悪いですよね。1と4が簡単で、2と3が難しい。
特になんか、3なんかはあまりにも鬼畜な条件の場合もあったりとかしたらしいですもんね。
あります、あります。
オートマッチングによってはかなりきついとかね。
あ、実装初日とか2日目ぐらいにやっとかんと、上手い人がどんどん離れていくから、
うん、
なかなか厳しくなるっていうのはありますね、3は。です
ね。はい。はい、続きまして。バトルバランス調整。そんなにないらしいですね。今回は。
うん。
で、2つ、大きく2つ。 はい、一つ目、スーパーハイテンション演出が廃止されます。
なんと。
うん。
これはいいっていうか、あれ、長いですもんね、演出が。
長いというより、視点がね、固定されるんですよ。ドアップで。
たまになんか、バグがなんかでカットされるときもありましたよね。
あ、なんかそれがね、裏技的なやり方でカットできてたらしいんですよ。
あ、なんかやったらできたんですか、あれ。
できる方法があるらしいんやけど、僕も知らないんですけど、
うん、
知ってる人と知らない人で差ができてしまったし、その裏技的なやり方も良くないだろうということで、もう、これ自体なしで。うん、
ああ、この、あの、ハイテンションとの演出はかっこいいんですけどね。
これね、バトルマスターの一冊の時もなくなっちゃう、これ。
うん。
マジで。
そう。なくなります。
ただカメラでやってるのはやってるから、硬直がなくなるわけじゃないですよ、うん、つまり。
どうなんでしょうね。あの、演出がカットされるだけで、遠目にあの動きはしてるんだと思うんですよ。
ですよね。あの、たまにスーパーハイテンションや、あの、何、溜めてる、あの、こらえながら、あの、ぶわーってなる前ですけど、たまにだ、うん、あの、ダメージ食らってると、痛いって顔してますよね。
よう見てますね。
うん。これと、まあ、使える、あれは減りましたけど、戦士の必殺。
うん。
はいはいはいはい。
もう、視点固定なんですよね。
あ
れが、すごく使いづらいというか、まあ、もともとも使い道あんまないですけどね。あんまりダメージ出へんで。
当たっとんか当たらない
けど。回心必中ね。
うん。そっちみたいにちゃうねんって思うんですよね。
そうそう、うん、それはあります。しかも、だから、あの、戦士のたまに行動2回っていうのありますよね。証、戦士の証、うん、あれ、外すことがほとんど多いじゃないですか。
うん、
あれで硬直 2回連続でされたらたまったもんじゃないですもんね。
ですね。スキルラインにも入ってるから、うん、戦士はその辺ちょっと危ないですよね。
ね。
うん、
はぁ、これ廃止か。
あ、でも、結局ね、あの、なんか、カメラを寄るとやってるらしいですよ。
ああ、なるほど。
うん。だから、周りを見ながら、あの、ハイテンションになりましょうって話ですよ、これ。
うん。まあ、なんじゃないですね。
はい。はい、もう一個。で、これは、あれですね。旅芸人技ですね。キラジャグ、ゴッジャグ。キラジャグリングとゴッドジャグリングの、発動後硬直時間を短縮。
お
お。お手玉の後、あの、敵に向けて手のひらを向けると。この後が短縮されるんですね。
うん。
うん。長かったですからね。
長い長い。ザ・旅芸人の技なんですけどね。うん、
でも、短縮が強化ですよね、もう完全に。
まあまあ、幾分ね、
うん。そうですね、
うん。どうしても、何、ゴッドジャグリングなんか、CT が光って光ってたら使いたくなりますもん。
うん。
うん。
はい。コロシアム、占い師で参加可能に。
おー。
うん。
敵地持ち込みも可能なんで、まあ、結構、いじれるんですね、うん。
あんまりやらないですけど、相当強いと思いますよ、コロシアムの占い師は。
うん、なんか、占い師だらけになりそうな気しますね。
うん。
うん、
なんか、デッキ次第みたいな感じになってきますね。
ですし、なんかもう、まあ、解放したら解放したでいいでしょうけど、
うん、
なんか、ありえないような弱体をさせた状態で、ほら、いわゆる、コロシアム不可ってやつあるじゃないですか。技によっては、うん、技とか、
ね、はい。
そういうのを、まあ、ガンガン増えそうな気がしてますわ、これ。
うん、まあ実装後ですかね、やってみて。
ほんまにカードバトルみたいになりそうですね。俺のターンとか言ってやりそうです
ね。はい。ステータス表示の詳細の変更ということで。これはすごい。うん、
素晴らしい。
見やすいですね。
うん。
うん。サポート仲間も借りるときに見られます。いいですね。
うん。めんどくさかったですもん。その、頭と体下と 足してなんぼとか。
そうね、うん。特に最近のボスの傾向的にね、やっぱ、あの、この体制があるサポート、うん、サポート仲間でも構わないけど、これぐらいはないときついよねっていうのがあるんで、毒体制とかね、
うんうん。そうそう、サポートで見れるのもね、あの、一時足し算せなかんのめんどくさかったから、
そうそうそう。
めんどくさいんですね。
足りんじゃ、足りんじゃいうのありますかね。
あるんですよ。
はい。というわけで、これに応じて、まあ、サポート仲間登録が解除されるので、もう一度してくださいね、ということですね。
うん。
はい。で、続いての変更がですね、これ、ピッチさんわかるかな？なんのこっちゃ。聖守護者の当選機に関するお知らせ。うん、ミネアの、運命のカードの効果が発揮されないように変更予定されます。なんのこっちゃわかるんです、これ。
わからないですね。これは。
うん。あのね、今の、最新の、いわゆる、エンドコンテンツになっている、この聖守護者の当選機。
はい。
通常、レギルラッドたちですよね。
うん。
で、この、が、あまりにも強いです。
はいはいはい。では聞いてます
ね。特に、あの、最強レベルである3が、しんどい。
うん。
っていうのもあって、うん、魔法の迷宮のミネアさんが洗うじゃないですか、うん。
ありますね。はい。
で、タロットカード引いてもらえるでしょ。
はいはいはい。
あの時の効果をつけた状態で、このボスに行くっていうことなんですよ。
うんうんうん。それをつけていったら、楽にか行きやすくなるわけですね。うん、
カードによっては、その、蘇生、の何パーセント生き残るみたいな効果がついて、
うん、
のが多分一番目的なのかな。
うん。
うん。そういうのが、ほぼ、実に今の感じだと必須になりつつあるっていうんですよ。
ああ、なるほど。必須ですね。はいはい、はい。
ということですよ。で、ミニアに会ったところで、タロットなんで、何がつくか分かんないでしょ。
うん。
つくまで回すみたいなことするんですよ。
ああ、下準備が。
まあ、感じ、さ、ね、これのお話に関しては、この、聖守護者の当選機の2番目のボス。今までほら、常闇ってレグナードの次にダークキングがなるでしょ？
ええー、はいはい。
このダークキングに相当する2番目のボスが出た時に変わりますよ、つってるんですよ。
うん。
だいぶ先ですわ。
だから見ていて書いてあるね。
まあ、すぐに変えるのもね、っては言う、多分思ってらっしゃるので、ブーブー文句も出るしね、多分。
うん。
だと思うんですが。これ、アジさんちなみに、
うん。
この、こういう効果をつけていきましょうっていうのって、
うん。
どう思ってましたこれの、なんか、ミネアが付きでいくと強いらしいでっていう話とか、聞こえてきたでしょ、たまに。
ああ、その、聞いたことはありますけど、ああやろうって言われたら嫌って思いますよ、
ね。いや、そうでしょ？嫌って思いますよね。
うん。
別、う、に、ん、なけても、せんでも倒せるわけなんですよね、うまくいけば。
いや、結構厳しいみたいですよ。
あ、そうそう。
うん。まあ、いや、その、誘われたらね、それはやるとは思うけど、うん、それ必須って言われたら、どんだけ時間かかんねんと思いますよ、ね。
そうでしょ？
うん、うん。なかなか出えへんミニアにね、なかなか出えへん効果をつけてもらうわけでしょ
そうそうそうそうそう。
うん、これしかもね、その4人パーティーで行こうと思ったら、うん、4人ともつけなあかんわけでしょ、
うん、
え？あ、4人ともですかあれ。パーティーには反映ないんですね。
そうそう、それぞれが。
そうそうそ
う。うわ。うんめっちゃ大変や、
うん、ただそれがあれば倒しやすくなるっていうことで、
ええ、
そのまあいわゆる戦術の一つになってるんで、
うん
うん、それをやってる人は別に否定しないですけど、それがねその鉄板構成の一つになったら嫌やなとは思う。
そうですよね。
うん、
なんか違う、俺正直この情報が出回り始めて別に行きゃしねえのに、まだ。なんか嫌だなって思ってました、これ。 キラーパンサーで行くなんかもう、それはだってサポート仲間の一環だと思えば、別にって思うわけですよ。うん、でも、この話とちょっと違うんじゃねって思うんですよ、やっぱ。
うん。レグナードとかの温泉必須的なもん嫌でしたし。めんどくさって思ってたし。
あ、温泉、そうね、温泉だって遠いもんね。
うん。
そうか。
まあ、食事ぐらいだったらあれですけどね、なんかここまでやるのはめんどくさいですね。
うん。まあ、食事はまあ、当たり前っちゃ当たり前になってきてるけど。う
ん、食事なんてね、実際調理ギルドが実装されるときは、に、リッキーが言ってるの思い出しましたもん。いずれ、料理っていうのは、食べて当たり前ってなりますよ。言ってたんですよ、
うん。
実際なりましたからね、
うん。
うん。
それはそれでいいと思うんですけど、
うん。
うん、このミネア必須っていうのはちょっとしんどいなとは思う。
うん。
うん、
ね、まあまあまあ、先にアナウンスしとくってことは大事なんでね。
うん。で、これが、その、発揮されなくなるようになる頃には、もうちょっとこっちも強くなってんじゃないですか。
ああ。
ですね。
うん、
はい。まあまあ、レベルキャップもね、解放しますね。
うん。
はい。続いては、ドロップアイテムの優先度変更。はい。変更、前と変更こうなりましたよ。まあね、しょうもないですよ、これ正直言うと。しょうもないって言ったけど、結構大事なんですけどね。
うんですね。
盗んだアイテム、盗んだアイテムは、それを狙って盗んでるんだからしゃあないけどな。依頼書とかの下の方でいいですもんね、確かにね。
うん。
ゼルメアの専門を拾えないってどういうことやねんって思いますもんね。
うん。優先度が低かったんだね、今までがね。うん。それは上に上げておいてほしいとこはありますよね。
ですね。
パーセンテージは出てないですね、やっぱ。
それは違うんじゃない？また。
うん、
はい、大きく変更バトエン、ついにこれ前回、うん、プラススペシャルで言いましたわ。
うん、言ってましたね。
変わりましたわ。あ、ね、実は編集に間に合ったはずなんですけど、編集めんどくさいんでやめました。
うん。
仲間対戦が追加、パーティーを組んだ4人で対戦ができるようになりました。うん、観戦モードも可能だそうです。ということで、待ってました。
うん。
うん、これでチームイベントもできますね。
ああ。
うん、これ結局、エキシビジョンで、ポイントとかは入らない
んじゃないでしょうね。はい。ただ、やっぱりなんか、コロシアムに飛ばされるって言ってましたね。バトエンコロシアム。
あ、そうなんね。
うん。だから、道端で、この間の、なんですか、普及委員会で喋ったやつ？
うん。
そうでしょ。道端で、勝負だっつって鉛筆掲げるようなことではないみたいですね。
な
るほど。さすがにそこまでは厳しいかな。
うん。
もう、ゲリラ戦がやりたかったんですけどね、俺は。で、それによって、まあ、景品追加ということで、これによってじゃねえか。景品は別に追加と。
うん。
仮面ライダーの武器みたいなばっかりですね。うん。はい。遊べるコンテンツ追加。釣り。新大阪の追加、クリオネって。クリオネって。
うん。魚かどうかも怪しいですね。
釣れるのかどうかっていうの。
っていうか、釣れたとき、ちっちゃってなりそうですよね。
ですよね。
うん。
あ、余談ですけど、クリオネの捕食のときって怖いって知ってます
よ。ああ、怖い顔するんでしょ。
そうそう。
うん。
怖い。すごいでっかい口開くんですよね。
クリオネって確かなんちゃらの悪魔っていう意味じゃなかったですかね。
あ、そうなんでしたっけか。
うん。
筋肉マン2世にもクリオネマンってのができるんですね。関係ない。
うん。
へー、そうか、はい。
まあこれがね、めっちゃ頑張って、巻いて巻いて逃げて逃げてってなるのは想像できないですけどね。
そうですね。軽そうですもんね。
うん、 まあ、そうなるんでしょうね。
はい、うん、で、お魚関係ということで、ふわふわ熊の実が追加されます。
うん。
うん、まあ、ホイミンみたいなやつですね、これね。
うん、うん。これ、傘枠でしょ？
うん。
これ、その、ついてくんがね、
うん、
ええ、
今のとこ亀だけやけど、
うん、
まあまあ後で出てくるかもしれんけど、その、浮くやつが出てくると思うんですよ。
うん、
邪魔っていうか、いっぱいふわふわしてないですか、その状態じゃと。
左右で、左右に来るんじゃないですか？
左右なんかな。でも動きますよ、ついてくんやったら、めっちゃ。
そうですよ。
うっとうしいですかね。
なんか、うん、もう、うようよ浮いてそうな気がするけど、街中。うん。だから、そのふわふわは僕はホイミンだけでよかったんちゃうかなって思うんですけどね。まあ、熊の実可愛いけどね。
だから、このふわふわシリーズと、
うん、
あのギュッとシリーズと、まあ、ギュッとはまた違うけどね。うん、
そうそう、捕まってくれてたらいいんですよ。
ついてくんと、この差別化がちょっと違うかなって気しますね。うん、
そうそう。
一生でいいですよね、枠は。
そうそう。だからこれからはふわふわしてるのは、ついてくんにしますでいいと思うんだけど、実装してしまいましたね。
うん、
はい。で、うん、同じく交換品が増えました。はい、チームドアラジのアジトにもね、早速装備したいですね。お庭用釣り堀、ね。
うん。
うん。
これめっちゃいいですね。
これ、よう実装しましたね。
あ、
うん。
これで釣りができるんですね。
そう。そして、
そうそう。
これにはですね、ね、ここに書いてますね。お庭用釣り堀に、
はいはい。
自分たちが釣ってきた魚を放流ができますよ。
ちょっとこの、画面で言うと息がちっちゃいんですけども、なんか、すごい、皆さん釣ってますね。
うん。
多分。
もうそう深いんじゃない
ですか。多分そう。多分そう。
下が。
あの、4次元ポケットみたいに、こっからニョキーンって出てくるんじゃないですか、サメとかが。
ちっちゃいんですよ、すごい。プレシオサウルスとかも出てくるんですよ。
出てくるんじゃないですか。
まさにのび太の、のび太の恐竜じゃないですか、これ。
そうですよ。めっちゃいいじゃないですか。うん、
でね、こちらには、いわゆる野良の魚がいるってことですね。基本的には。
うん、
で、こいつ釣ったけれども、釣ったものは釣り堀に、うちの釣り堀に入れることはできない。あ、違う。もう一度それを放流することができないってことかな。で、釣りクエスト、うん、釣り浪士のクエストですね。に納品することはできません。
うん、
ただし、お魚ポイントの交換はできます。
うん、
経験値追加もできます、うん。釣ったことなければ、お魚塚にも乗りますよ、ということなんですよ。
じゃあ、ちょっとした釣りしたい時は、ここでパパッと済ますことができるわけですね。
です。
で、経験値とか。
そうそうそう。で、例えばさ、ピシカさんが、これいつ全然釣れないんだけどっていうのがあったとするじゃないですか。俺とか、兄さんが、ああ、そういう持ってるわ、と。
はいはいはいはい。
俺放流するからピチさん釣りなよ。ということも可能なんですよ。
それはめちゃめちゃいいですね。
うん。ただ30分の1。まあ、2匹入れたら30分の2の確率ですけどね。
うん、イコールですよ。30入れたら30分の30なんですよ。
になるんですよね。
で、入れた分に関してはその入れた人は減ることはないですよね。その釣ったものが。
減るんじゃない？
あ、減るんですか、それは。
確かリリースはできる。リリースっていうか、釣ったけど、
ええ、
その釣り上げずに戻すっていうこともできたんちゃいました。そんな言ってたような気するね。
お
お、うん。しかも サイズもそれに相当らしいんですよ。
ほうほうほうほうほう。
キンこいつは持ってるんだけど、キングとビッグがいねえんだよってやつとかもできるってことですよ。
うん。
だからフレンドとかの使い方によっては。面白いかもしれませんね。
うん。なるほど。
だいずれにしても、使い方的には、やっぱ、なんですかね。例えば、30匹こんなの入れといて、
うん。
それこそ、クリオネ釣った人には、ね、優勝みたいな、チームイベントするとかね。こんな形のやり方も面白いかなとかね。
うん、そうですね。うん
なかなか面白いのできましたよ、うん、これ。
うん、いろんなイベントできそうですよね、これでね。
うん。
うん、で
ツリーバトルってね、この間も言いましたけど、よくできてるんですよ、これね。
うん。
うん。まあ、これでまた釣り竿とかが上がりそうなんで、
うん、
安いうちに買っといた方がいいかもしれない。
もしくは、木工職人と、
うん、
あルアーだと道具ですか道具職人と。うん、なんかは、うん、稼ぎ時かもしれませんね。
動機でしょうね。うん、
はい、釣り堀の隣にバザーとかも開けるわけですかね。
ああ、できんちゃいます。
やるよ。
おなるほど。
はい。
うん、
で、同じように2ワグ追加という形なんですが、なんと、街角掲示板をうちに置けますと。
仕様も一緒ですね。
うん、
完全に同じものが自分の家に置けるようにって書いてますね。
もうなんかもう、うん、もうなんか、あれでしょ、アニさん、実装2日目ぐらいにチームアニトにできそうですもんね。
僕の意思に関係なく置かれてた。
意思に関係なく。どんどん便利ですね。
うん、いいんじゃないですか、これも。うん、
DJ ケンタロスのドアラジ。
あとは、こまごま変更点でございますよ。行き先の黄色丸、黄色枠が表示切り替え。なんかネタバレっぽくて嫌だっていう人は変えられることもできますよ。
ああ、なるほど、そういうことか。はいはいはい。
ついてくんの名前を消すことができます。
ああ、やっとですね。
ついてくんの名前を消すんじゃなくて、ついてくんに名前を付けさせろって言ってるんですけど。
うん。
うんですよね。
カメ様ってかかるんでしょ、実際じゃあ。
うん。
それじゃないん
ですよ。あ、これでも変わってないですか、これ。カメ様だけになってるから。
いや、これはね、この画面でいくと、この、プクリポのわかんないくんのカメ様は右側のカメ様でしょ。
うん。
わかんないカメ様でしょ。
うん。
何言ってるかわからないな。で、左側の緑のカメ様って名前なのは、この真ん中のキームンくんのカメ様なんですね、うんうん、きっと。でも、カメ様って出てますよね。
うん。キームンっていうのはなくなるわけですね。
そうそうそう。
ああ、そういうことか。
はいはいはい。カメ様っていうのだけはみんないるんですよ、さ。実はそうじゃねえんだって。
まあ、もうちょっと増えてきたら変わりないですかね。
ん？そう、いや。そうじゃねえんだってばよ。分かってねえ。本当に。
カメさん、
もうちょっと惜しいな、いつも。もう。ドアラジオ好き放題言いますよ、
うん。
今までも言うてきたから。はい。
うん、
はい、次は逆に、紙変更点です。
うん、
ソレトさん歓喜です。写真機能変、追加。
うん、
これね、あらゆることを喋りますけど、すごいですよね。
すごいですね。
よく変えたな。これのために Wii 版を切ったんではないかとすら俺思いましたもん。
ああ、はいはいはい。
まず、写真保存サイズを変更することが、
うん
うん
うん。
ただしこれ、なんか注意言ってましたね。標準サイズと最小サイズでの、保存ということなんですが、かといって保存できる枚数が増えるわけではないからね。はいはい、いわゆるデジカメって、一個画質落とすといっぱい増えるでしょ。
うん。
そういうことじゃないよって話らしいですよ。
あ、枚数は変わらんですね。
う
ん、
そうそうそう、
うん。
保存スピードが速くなるんですよ。
おぉ。
うん。プレイス4版とかで、ちょっとトラフィックの加減でエラーが出る場合があったらしくて、
うん
う
ん、
そういう場合は小さくしてみてくださいっていう話です。
ってことですね。
うん、
はい。次。これがすごいなと思った。フォーカス設定。
すごいな。
裏、なんだ、一眼のカメラとかでしかできなかったみたいなやつです
け
ど、
うん、
奥ぼかして手前、綺麗にピント合わせるとかね。
ああ。 もうデジカメ、携帯のカメラについた時めちゃめちゃ撮ってましたけど、そういったことがこっちでもできるようになるんですね。
ですね。もう、写真、フォトコンテストに応募されてる人ってうまいじゃないですか。これを使ったのがまたできるんじゃないかと思って、すごいですよね、これね。
まあ、かっこいい写真になるでしょうね、この、
ね、
どこにフォーカス合わすかによってだいぶ変わってくるやろうから。
で、同じくフィルターをかけることができますよ。セピア、モノクロ、シルエット、インスタント。
ああ、セピアいいですね、モノクロと。
このシルエットの使い方もね、面白いですよね。
面白いですね。
影みたいなね。青山さんじゃないや、竹谷さんが。かっこよく言ってますけど。
これあれですね、サウンドノベルみたいになんか やってきそうですね、うまく写真
が。ああ、なるほど、そんな使い方が。なるほどね、面白いかもしれないですね。これ、1万円も面白いですけど、4コマ漫画とかでも使えそうですね。
ああ、そうですね。
いろいろ考えてきそうですね、これ。すごいな。
こう、ちょっとソレトさんの話聞きたいです、これ。実装していじってみてからみたいな。
操作はまあ、難しくないですかね。簡単ですかね。
なのでね、意外と、フィルターなんか簡単でしょ、これ。変えりゃいいんですよ。ピントに関しては、その近くのフォーカス、遠くフォーカスだけでもできるようになると。でマニュアルに関しては、かなりその、こまめにいじれることができるみたいな話ですかね。
はは
そんな、近くフォーカス、遠くフォーカスだけでも、ちょっといじってみてほしいな、みたいな感じじゃないですかね。
めっちゃパープですね、これ、ほ
ん
と。
はい、チャガナのアイテム追加。リンゴのピアス、ゼミ会員帽、マイユ T シャツ、うちはライトスティック。もう一個、セキュリティ強化特典が全キャラ受け取り可能にということでした。これ何のことかわかります？セキュリティ特典って。
あれですね、あれです、トークのやつですよね。
そうです。つまり、仕草書なんですけど。
パラディンガードですね。
うち、あれですよ、ゆきぷくにしかもらってないんですよ。なので、ケントロスにももらえるんで、嬉しい限りですわ。
ですね。思い切りましたね、これはね。
ですね。
どんどんこれ増やしてほしいですね。
はい。
最終的には、買ったものも全キャラ統一してほしいんですけどね。
ですね。
はい。続いて、巻いていきましょう。バザー。バザーね、すごいですよ、これ。おしゃレシピで、
はいはいはい。
登録しますよね。全体のコーディネートを作ってみて、これだってなって、おしゃレシピ、を保存しておくと、このまんまバザーに行くと、おしゃレシピのを移したものをそのまま探しに行ける。
なるほど。
さらには、その装備だけではなく、ちょっと下の方見てもらうとわかりますけど、その色の設定したものが、必要数が出るんですよ。
めっちゃ楽じゃないですか。スマホで撮ってやってたのに。
そうね。で、一個足りなかったとか言うでしょ？で。
そうそうそう。
ついでに言うとね、よく、新規のね、アニさん、チームメンバー入ってきた時に、ドアラジのユニフォームって、もう、色レシピ教えてくださいって言われるじゃないですか。人のやつ共有できるといういいと思いません？
ですね。コピーして渡したりですよね。
ね。
あ、
渡すって機能できるから、できますよね。 簡単に言ってしまったので。あれが取引かどうかは分かりませんけど。
うん、う
ん。ですね。チーム共有、おしゃれ式とか、うん、うん。できてほしいですよね。
そういうこと、前回出てた、あの、五左衛門さんと同じようなことですよね。
うん。
モスモス団ユニフォームって全然違うものを使ってるらしいです。なのでうちのチームドアラジユニフォームと同じような扱いらしいですけど、
うん、
みんな勝手に作るんですって。
うん、
そういうのもこうですね、あの、お渡しできるようになったかもしれないですね。
うん、あ、これはすごいいい変更ですね。
うん、
できるんじゃないですね、こういうのとか。
できるんですか、まあ、
多分値段の見比べがしにくいと思うんで、
うん、あ、どこに合わすかですね、
うん、多分一気に買っちゃうと思うんですよね、ポンポンポンって。だから下手したら上がるかもしれないですね、あの
相場が、
あ、相場が、
あ、そう、どれをリストアップするかまでは、
いやいや違うですよ、今例えば今ナイトマリーにカーソルあったじゃないですか、
ええ、
ナイトマリーピットを押すとナイトマリーのバザーに出てるものがずらっと出てる感
じ。ああ、
すみません。一応そこで見といて、20個って必要だったら20個の分だけ買えばいいかちなんですけど、うん、値段の吟味はそこではできますけど、まあ、兄さんの言うようにね、うん、めんどくさいんで、バーって買っちゃうような気がしますね。
ああ、
うん。勢いで買う的なものも、バザーのその、なんていうの、相場の増減って結構ありますよね。わずかに100ゴールド高いだけでも、実は結構動いてるんですよ。
うん、
はい。はい、プレイヤーイベント告知です、うん。ゲーム内で確認できるようになりましたと。うん、これ、できなかったことがすごいよね、今までは。
まあ、ああ、そうですね。
うまく、PC のサイトとかね、うまく使ってたんかな、まあ、と思いますしね。
うん、まあ、公式のお知らせもつい最近ですからね、見れるようになったのは。
ですね。
うん、まあ、まあ、この辺は、どんどん拡張していくんじゃないですか。
ね。で、ゲーム内でやっぱり、全部一元でできれば一番ベストですよね。
うん。で、どっかのね、住宅村でやってるってなったら、そこに行くとか、つけてほしいですね。
そうですね。
ああ、ここが火上がったらですね。
うん。もう、ルーラーで飛ばしてくれるんですよ、そこに。
うん。
うん。意外にね、住宅村の番地見ておくのが大変なんですよ。
そうそうそう。覚えるのが大変ですね。桁がでかくなってき
た、ね。そうそうそう。そんな覚えられるか、みたいな、
うん。フロンティアとかだったらですね、ここに来てって、ヒアっていう、なんかつけれて、そこ押したら、そこにすぐ飛べるんですよ。
そういうの欲しいですね。
それが前から思ってましたよ。
人呼ぶ。
フィールドでも。
うん。人呼ぶときとか、ここに来てっていうことで、そこメール送って、ポンって打ったら行くんですよ。
まあ、実際座談会でもこのプレイヤーイベントに関してのその利便性に関しては少しやっぱり上げてあげたいねって言ってたんで、
うん、
それはこういった形でいろいろ手入れれるんじゃないですかね。
そうですね、
はい。続きましてバーチャルパッド。
ほっと、これは PUBG をやってる兄さんのあれじゃないですか。
まあ、ここまで使いにくそうではないですけどね。これ大変ですよ。ほとんど、右手の親指で全て操作せな感じでしょ。
これ、だけどね、これって何、何この、今、何白丸がピュって出てるのって、これ、タッチで動かしてるってこと
だ。そうですね。あ、そうなんですか。
違うのこれ。ここに走れって言ってるんじゃないですか、これ。
そういうパターンもあるんですよ。こう、指でやるパターンと、こう、ボタンを、タッチしたところにキャラクターが勝手に行くパターンもありますね。
うん。
十字キーの使い方とはまた違うんだけどね。
十字キーはこのパッドのボタンになってるところだと思うんですよ。うん、で、移動のスティックは多分この白丸やと思うんですよ。
うん。
それはそれでいけんちゃいます？
そうね。
まあでもこれできますよいうことだけで、これをやろうと思わない
けど。結局ね、やっぱ結局は、何らかの形で、タブレット PC 用とは言うものの、まあ、コントローラー買ってねっていう話なんでしょうけど。ただ、この結構ハイスペックなタブレット PC が出ているわけじゃないですか。
うん、
なので、買ってきてドラクエがやれるんだったらやってみようっていう人が突然やったときにコントローラーねえよっていう人がいるじゃないですか。 そういう人みたいにやってみてねっていう、その一つの形ね。そう思います。
体験版でやってみようと思ったけど、やってみたら動かされへんやんっていうのが解消できるようにってことですね。
うん、ですね、
うん。
ちなみにですけど、これと関係ないですけどね。Wii U じゃねえ、ごめんなさい。スイッチのプロコントローラー。あれ、アニさんとかピッチさんってお持ちでした？
あ、持ってますよ。
持ってますよ。
あの、プロコンって、使えるようになるみたいな話でしょ。その PC で。
ああ、はい、そうですね。ええ、
PC で？
うん。
まあ、Steam とかに対応する話ですね。
うん、あ、そうなんですか。
そうそう。ええ、で、Steam で使えるってことは、PC のそれに準拠させる形で、なんだっけ、インプット形式かな？ X インプット。
そうですね。ええ
、X インプット形式をそのまま、うん、使えるってことなんで、スイッチのプロコンを持ってる方は、おそらく、そう遠くないうちに、タブレット PC でも使えるはずですね。
Bluetooth ですか、あれは。
あれは基本的に Bluetooth 接続のはずです。
USB にアダプターを挿すような感じなんですよ。う
ん、ああ、そういうことですね。
あ、多分ね、いや、無線で繋がるは、用意になるはずです。
あ、そうなんですか。
うん。
おお。
ただしね、Windows 10かもしれない。
なるほど。
うん。まあ、その辺はちょっと詳しくないんで分かんないですけど、この間、Steam ので見たニュースによると、結局は Steam だけじゃなくて、そういう風なとこまで考えてるっていう話らしい。みたいな話ですね。
それはいい方法、いい方法ですね。
はい、ちょっとね、記事途中なんですけど、
はい、
前編ここまでです。後編は続き、またね、ちょっとボリューム持った部分がありますので、こちらからスタートします。
はい。